皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、12月9日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はいよいよ中東開戦化です。今週はちょっと出張がありまして、火曜日に更新できるかどうかよくわかりませんので、今日日曜日に更新させていただきます。いよいよ中東開戦化ということなんですが、実はこうずっとそのイランとアメリカのその水面下での対決はですね、ずっと続いていまして、過去何回か戦争の危機があったんですが、今回はいよいよですね、なんか本当にやりそうな感じがしてきました。アメリカの方もですね、もう中東の湾岸諸国がいよいよドルペグ制を外すと言ってるんですね。で、今回はとりあえずですね、ペグ制を外さずに、ドルに対して通貨を一斉に切り上げるということで妥協したようですけども、実際にはですね、もうドル資金はですね、あっという間にユーロに切り替えられるように蓄えてあるらしくて、アメリカには燃えてないようですね。ですからそんなこともありましてですね、もはやアメリカもこれまでと、まあ、観念したのかもしれません。さらにもうアメリカのその後ろ側を見るとですね、もうサブプライムローンにしろ何にしろですね、もう完全に行き詰まってしまったわけですね。ですからこの最後の賭けに出るって言うんでしょうか、中東戦争の最後に賭けに出るというようなことをしかねない状況なわけであります。もうここまで来るとですね、本当にどうなるかは全くその予測だとかいうことが、まあできないような、ハルマゲドンのような騒ぎになりかねないんですけれども、ノストラダムスの予言じゃございませんけども、最後にですね、湾岸で、アメリカの第7艦隊が沈められて、それでアメリカがですね、世界の舞台から去っていくというようなこと大いにあるわけですね。トラファルガーの海戦じゃありませんけども、あるいはその日本海海戦ではありませんけども、海の生まれた国っていうのはですね、海を武器にこの世界をこう出ていくわけで、海を舞台に世界に出ていくわけですが、まあ、それが最後にこう亡くなる時っていうのはやっぱり、海の艦隊が沈められた時なんですね。ですからアメリカもですね、まあこれで湾岸でですね、第7艦隊がこの沈められると、空母2隻ぐらいですね、沈没しますとですね、まあそれで完全に意気消沈してですね、完全なこの孤立国家、孤立主義の国に戻る可能性は大いにあるんじゃないかなと思うんです。で、アメリカの国内ではですね、例えばその CIA の方が、イランは2003年でもう核開発をやめてるというようなレポートを出したんですが、まあ、それに対してそのゲイツ国防長官はそんな問題は関係ないんだと、イランとは対峙するんだと、まあ本当に言い切っておりましてですね、これ本当にもうなんか頭が狂ってるとしか言いようがない事態であります。とにかくイランと戦うことが全ての目的でありまして、理由なんかどうでもいいというのが実際のところなんじゃないんでしょうかね。で、まあこうやってそのイランと戦うためには、中東だけにこう兵力を張り付けなきゃいけませんので、極東の方はまあ、言ってみれば和解をしなきゃいけないわけですね。もうアメリカは2カ所で同時に戦えません。まあこれが日本には非常に幸いしたんじゃないかと思うんですが、まあ北朝鮮はですね、アメリカが和解政策を持ち込みまして、北朝鮮とアメリカは国交樹立の方向で今動いております。もちろんその拉致問題は棚上げされてしまったわけですけども、まあ目の前の戦争ということはですね、まあとりあえずこれで避けられるかなという感じがするんですね。ですからその、まあ、中国と手を組んでですね、北朝鮮はですね、とにかくそのアメリカに向かって弾を撃たないような格好にして、それで全軍を持ってですね、中東に攻め込むというような絵を今アメリカは描いてるんじゃないんでしょうか。で、中東のその情勢っていうのはですね、前から述べております通り、中東の湾岸諸国はもう完全にアメリカ離れを起こしております。で、しかもですね、その非常にまあ、言ってみれば成金趣味の政治をやっておりまして、マンハッタの、ま、なんですかね、不動産を買い漁ったりですね、まあ、世界中のその証券取引所を買い漁ったり、まあ、ろくなことしないわけですね。ですからまあ、本当にですね、まあ、これでアメリカと一緒にですね、戦わざるを得なくなった時ですね、これ中東の王権も崩壊するんじゃないかと思うんです。アメリカ、イギリスが崩壊すれば、次に崩壊するのは中東の、まあ、金持ちの王家ですからね。まあ、それが崩壊すればですね、まあ、中東全体は、まあ、イスラム原理主義の手に落ちまして、しかもそれがそのいろんな民族とか各派に分かれてますから、まあ、なんかその非常によく分かりにくい内戦状態になる可能性があります。で、しかもその最中にですね、問題はイスラエルがどうなるかですね、イスラエルの新聞なんかこう読んでおりますとですね、非常に最近なんか不気味な雰囲気がします。すなわちもう戦うって言ってる連中はもう誰が何言われても戦うってことだし、和平を求める人たちは和平を求めるということですね。 で、もうこうなったらですね、もうオルメルト首相ももう中東和平も飲まざるを得ないし、しかし中東和平の案を飲もうといえばですね、国内の強硬派が許してくれないと、まあ、こんな完全なデッドロック状態に今追い込まれています。ですからここはもう起死回生でですね、アメリカと一緒にイランと戦って、まあ、打って出るというような決断をですね、最後軍部が下す可能性は、私は大いにあるような気が今いたします。なんか今までもですね、何回かその戦争の危機があったんですが、それと違いますのは、今回はすごい静かなんです。今までやるぞやるぞってですね、大騒ぎをしていたんですが、今回はすごく静かで、静かということはなんか十分になんか、準備をしているっていうことじゃないかなと思うんですね。で、2月には、ペルシャ湾で、ちょっとホルムズ海峡あたりを挟みましてですね、イランがその海軍の演習をやると言っていますんで、どうもその頃にですね、何かあるという可能性は大いにあるんじゃないかなというふうにこう考えております。で、この戦争をやればもう完全にアメリカの負けだと思いますね。ここまで兵力消耗したところで、例えば核戦争でも何度もミサイル戦争に打って出ればですね、後ろからロシアが全部イランに武器を供与するわけですね。ですから、イランとアメリカの戦いじゃなくて、ロシアとアメリカの戦いになっちゃうわけですね。で、ロシアは今非常に強いですから、金も持ってるし、武器も持ってるし、そもそもですね、非常にそのイランとは密接なつながりを持ってますから、イランに攻め込みは当然、そのロシアと戦わざるを得なくなるわけで、それはアメリカに勝ち目はないし、逆にロシアとしてみればですね、アメリカを仕留めるね、絶好のチャンスなんですね。まんまところ罠に入ってきたっていうのが、ロシアの、まあ、ものの見方だろうと思います。で、イスラエルもそうですね、イスラエルはその、イスラエルはまあ、こう、10年、15年ぐらいですね、まあ、随分勝手な振る舞いをこうしてるわけですね。世界の中で。で、ロシアは非常にけしからんと思ってるようであります。もともとですね、ロシアの軍隊の力によって作られたイスラエルがですね、今では反ロシアになって、で、アメリカとくっついてることをですね、非常に苦々しく思ってるようですね。さらに今回のそのイラク戦争に関する、まあ、イスラエルの振る舞いについてもですね、許しがたいという思いをロシアの上層部は持ってるそうですから、ですから、これはですね、もしアメリカが打って出れば絶好のチャンスで、イスラエルもひっくり返す、まあ、ロシアにとっては絶好のチャンスなんですね。まあ、ですからなんかこう、まんまとロシアの罠に引っかかっちゃうってんでしょうかね。まあ、それぐらい追い詰められてんだと思うんです。もうなんかその、将棋でも囲碁でももう終局になってきて、まあ、終局に近づいてきておりましてですね、まあ、ここに打たざるを得ないと、打てば負けると、しかし打っちゃうというような感じになってきたんじゃないんでしょうかね。なんか本当にノストラダムスの予言じゃありませんけども、最後の最後でですね、まあなんかこういう事態になってくるとですね、まあいろんな波紋が我々の元にですね、投げかけられてくるんではないかなと思うんです。まず今回こうやって本当に中東で戦争が起きるということになるとですね、石油の積み出しにも非常に大きな、懸念が生ずるんじゃないかなと思います。で、もともとですね、今世界中その不景気と物価高になってるわけですから、そこにですね、まあ石油の積み出しがですね、どうなるかわからないと、あるいは止まるということになったら、まあ、それはパニックが起きますよね。それから、そのマネーの世界もですね、もうおしまいなんじゃないかと思うんですね。ちょうどそのアメリカがですね、アメリカのドルが大暴落して、そして金が暴騰しましたのは、ロシアが、当時ソ連ですね、ソ連がアフガニスタンに攻め込んできた時ですね。で、あれでそのアフガニスタンに止まらないで、湾岸諸国まで攻め下ればですね、アメリカの持ってる油田がなくなっちゃうわけでしたね。なくなっちゃうわけですから、そこでまあ、当時の人たちは慌てふためいてですね、もうドルは終わりだということで、ドル売りの金買いに走ったわけですよね。で、今はですね、もうとにかく、すでにアメリカヨレヨレ状態で金は相当上がっておりますけども、まあ、これでですね、本当にその、アメリカとイランが開戦して、ロシアのミサイルがですね、アメリカの艦隊に直接ですね、まあ、イラン経由でですね、ぶち込まれることになればですね、それはもうアメリカは持ちませんから、それはドル大暴落するんじゃないんでしょうかね。でも同時にそれでですね、金は一時暴騰するかもしれませんが、私はどっかでですね、大暴落するような予感がするんです。すなわち、前回申し上げました通りですね、ここまでその相場が積み上がっておりますとですね、株が売られるとだけじゃなくて、みんな一緒に売られる局面が出てくるんじゃないかと思うんですよね。ですからなんかこの軍事的な緊張でいよいよもうアメリカがですね、世界の舞台から去るということになりましたら、アメリカが作ったその金融インフラそのものが壊れるわけですよね。ですからそうなったらですね、その金融インフラの上で相場でいくら買ったとか言ってても全くの無意味になるわけですね。で、ですからどっかでなんか私はこう投げ売りをかけられてくるような予感がするんですね。まあそうなると前回お話したようなですね、まあ、すべてのものの値段、まあ、金融じゃなくて物もですね、金融だけじゃなくて物の方もゼロに近いところに下がってしまってですね、物流機能もメーカー機能もですね、一旦止まっちゃうというようなことは私は大いにあり得るんじゃないかなというふうにこう考えているんです。 まあそうなった時はですね、本当にあの戦後の日本と同じですよ。もう経営者がいなくなっちゃったら、あ、職場をですね、働いている人で立て直すとかですね、なんかそんなことでもやらないとですね、まあ元に戻らないと思うんですが、まあ相当な混乱だと思います。で、今回日本だけじゃなくて、むしろ日本よりもですね、中国だとか様々な先進国でそういう事態が起きた場合ですね、ごめんなさい。発展途上国でこう起きた場合ですね、中国中心などの中心国、あるいは発展途上国でそういうなんか物流が止まる、メーカー止まるってことが起きた場合ですね、先進国には物が入ってこなくなるわけですね。そうなってきた時の、まあ、混乱というのは凄まじいもので、戦前の買い出しっていうのはその、まあ、ごめんなさい、昭和の時代の買い出しっていうのは田舎にね、列車なんかを使って行ったわけですが、今度はその国内だけじゃ足りなくてですね、買い出し船とか買い出し飛行機とか行ってですね、こちらからその世界中のいろんなものや、あるいはその穀物などがあるところに出かけてってですね、買ってこないといけないんじゃないんでしょうかね。なんかすごいことになりそうな予感がこうするんですけども、まあ一応ですね、とにかくそんなことまで来年は起きるような感じだと思います。で、もうここまで来るとですね、本当に日本もアメリカもですね、防衛とか、あるいはその軍事とかやってる人たちはもう完全に追放処分だと思いますね。赤旗にですね、日本の、まあ、政治家ですかね、が、アメリカの防衛産業と一緒にですね、会食をしているその記録がですね、なんか載っておりましたけども、まあ、今までその防衛とか、それから軍事というのはですね、機密の陰に、まあ、機密の、まあ、ベールに包まれて、みんなやりたい方でやってたわけですね。今回のその森屋事件を見れば分かる通り、いかにこの世界がデタラメかってのよく分かると思います。だからそのデタラメにですね、金儲けしたい連中はやっぱ戦争をやりたいですよね。まともにやってったらうまくいかないわけですから、そういう連中で欲の深いのが政治とつるんでですね。まあしかも、本当にですね、人の命を何とも思わない連中がね、戦争で金儲けやってるわけですね。日本だってそんなのゴロゴロいるわけですよ。国防族なんて名前見てみればいいと思いますよね。あるいはその民主党の前原なんかもですね、同じような雰囲気の人ですわね。だからまあこういう連中をですね、やっぱ全部一掃するためにはなんか事件があるんだと思うんですよ。こういう連中がいたんじゃやっぱりまともな21世紀来ないと思うんですね。だからこれは本当に天のお忍び用としか言いようがないんですけども、ああ、こんなものはない、もうどうしようもないなと思ってるとですね、なんかふと何か事件が起きてみんなこういなくなるんですね。不思議だなと思います。まあそんなことでですね、まあこれから先、ちょっとですね、怪しげな事態がこう起きかねませんので、まあその辺についてはですね、日々この状況を見守るということしか多分できないんじゃないかなと思うんです。戦争というのはですね、もうやる気になったらですね、当事者たち始めちゃいますからね。で、始めてからですね、どうしようって話なんですね。ですからとりあえず始めて、こう攻め入るところまではですね、もう 手も足も出せないというのが戦争の実態だと思います。で、どうせうまくいかなくなって、それからですよね、大騒ぎになりますのがね。ですから、まあ本当にこの最後の賭けみたいなところにアメリカがいよいよ打って出る可能性が非常に高いんではないかなと。まあそんな気がしてるんです。で、日本の情勢ですけれども、まあ今言ったその不況と物価高ということの中でね、住宅の問題はこれは大変なことになってきました。日本中でその住宅建設が止まってしまったんです。で、建築確認がなかなか降りないっていうこともありましてですね、まあそれがその、全体の需要の、まあ、減退にですね、拍車をかけてしまった格好ですね。ですから仮にですね、まあ、今仕掛かってる案件はですね、建築確認が下りれば、許可が取れればすぐに工事できますけども、それに続くですね、新しい需要はですね、完全になんか冷え込み始めてますね。だからそうなってくると、これ、もう、住宅産業とかいうのは非常にその、裾野の広い業界ですから、ものすごい失業者がこれ出かねないと思いますよ。で、それに対してやっぱりですね、なんかいろんな対策とか言ってるんですけども、抜本的にですね、過去5、6年の間、ものすごい住宅ブームが続きましたから、この住宅ブームで膨れ上がった産業がうまくいかなくなるわけですから、生半可な対策じゃですね、これうまくいくはずがないですね。まあ、ですから、その辺のところ、本当にその人がもう路頭に迷うようなことになってきますので、まあ、来年なんかですね、本当に新しいなんか体制で臨まないとですね、我が国は回らなくなるような、そんな時代じゃないかなと思います。戦争を負けた時のですね、まあ、いろんな記録なんか読んでると面白いですけども、今まで黙ってた人たちがやっぱり本当に怒り出すんですね。こんな賃金じゃ暮らせないとか、食料をよこせとかですね、戦争が負けるまでは黙っていてた人たちがね、みんなあれ怒り出すんですよ。労働組合運動もですね、本格的にこう動き出しますしね、ですからなんか、本当に もうノバなんかもそうですけどもね、一旦もう廃線になってしまったら、こうみんなこの本当のこと言い始めて怒り始めますでしょう。まあこういうことがですね、いろんなところで広がっていくんだと思うんです。で、そして横のこの連帯がまあ広がるとですね、まあそこでなんか次の時代がこう作られていくっていうわけで、ですから来年は皆さんよく動かないとダメですね。特に大きな組織がね、難しいですよ。もうここで需要の減退が起きて、しかもですね、株式市場が低迷してるわけですから、企業の合併なんかこれうまくいきませんね。ですからそうなってくるとどうしてもですね、自分たちの力で経営しなきゃいけないということで、これは小さく割るしかないと思います。今までのようにですね、株式市場を使って大きく合併をして乗り切るっていうことはもはや不可能で、むしろそのガタガタになってしまいましたから、中をもう一回割ってですね、みんなそれぞれ救命ボートに逃げ出すということしか大企業の生き残りは難しいんじゃないかなと思うんですね。実際にこの今、不況と物価高と言ってますけども、各企業で経営者なんて言ってますかね、何にも言ってないんじゃないんでしょうか。何にも手がないと思いますよ。ここでまたリストラといやみんな怒り出して本当のことみんな喋られちゃいますしね。で、まあ、なんて言いますか、本当に強い人から辞表を持ってこられちゃいますから、会社成り立たなくなるわけですよね。何にもできない様子がですね、本当に手に取るようにこう見えてると思います。で、政治は政治でですね、ねじれ国会の状態ですから、まあ、財界の言うことなんか聞く耳を持たないというような雰囲気も一部にありますからね。まあ、そうなってくるとですね、財界としてももうやりようがないんじゃないかな、まあ、そんな風に思ってて、まあ、本当に昭和20年の8月15日みたいな感じにこれなってきましたね。最後ですから、どこでこう、とどめが刺されるかっていう話だと思うんですね。まあ、その、金融原爆なんていうちょっとね、物騒な言葉を使うならばですね、まあ、今年2月にですね、一回ボーンと弾けまして、でもそれよりでかいのが今回のサブプライムでしたね。サブプライムの金融原爆はですね、これはもう、世界中ですね、本当にその、汚染してしまいましたから、これはものすごいですね。で、もう一発なんかやっぱりあるんじゃないかと思うんですね。それがその、中国のバブル崩壊、あるいはそのイラン戦争ということでですね、まあおそらくなんかその辺でもう世界中がもう一回もう震え上がってもうダメだというようなところまで追い込まれるんじゃないかなというふうにこう思います。ですからここから先は本当に動きが早いんじゃないかなというふうに思いますね。で、日本のそのまあ安全保障なんてことを考えたときですね、やっぱり中国が一番気になるところであります。アメリカがじゃあその負けたと。ついにですね、イランで負けてですね、もう第7艦隊が沈んじゃってですね、もう方法の手でその本国に帰ることになったと。で、もうそんなに時間はかからないでしょうから、長い戦争なんかできないでしょうから、まあそういう事態にこうなった時ですね、いやー、それはもう、大変なんじゃないんでしょうかね。で、中国がですね、これでなんか冒険主義に出てきて、中国の人民解放軍が冒険主義に出てくるとですね、まあ日本も何が起きるかわかりませんが、まあ、前にもちょっと言ったかもしれませんけども、ここで今までのように台湾と対峙するか、あるいはですね、アメリカに寄ったのを見て、アメリカを敵と見なしてですね、まあ、太平洋に打って出るか、まあ、その辺が非常にその、私は状況が変わってきたところのような感じがしますね。今までだったらその台湾を出しに使ってですね、台湾をいじめながらなんか権力維持しようとするんでしょうけども、どうもなんか、ここまでアメリカおかしくなってくるとですね、アメリカを仮想敵にして、まあ、アメリカに対峙するんだ。アメリカの太平洋の利権を奪うんだってな形でですね、太平洋に出ていくような予感がするんですね。そうなってくると日本は、まあ、どうでしょうかね。まあ、救われるんじゃないんでしょうかね。まあ、所詮アメリカの出店の基地ですし、まあ、あまり関係ないんじゃないかと思いますんでね。ですから、そうなった時ですね、まあ、もうアメリカは本当に自ら撤退ということで中国出てくるんですが、でも中国の力はそんな強くないでしょうね。自分の国もバブル崩壊すれば、人民解放軍だってあれだけ腐敗した軍隊ですから、いつまでも続かないと思うんですよね。まあそうするともう一回、なんか世界の秩序も仕切り直しになります。で、ロシアはやっぱり強いでしょうね。この大混乱を沈められるのはロシアだけでしょうから、まあロシアがこうどう打って出るかですかね。プーチン大統領ももうこれで大統領任期終わりですしね。まあその辺がやっぱりロシアの先の見えないところで、でもロシアの様子見てるとなんかとりあえずなんか一つ時代が終わったような感じはするんですよね。金も随分手に入れたし、一つの安定も手に入れたし、でまあこれでだから次はまあ戦う、イスラムと戦うってことになりゃ、今までのロシアのですね、まあ蓄えた元気なんか全部吹き飛んじゃいますからね。さすがにロシアだってね、これ戦後の混乱のためにですね、イスラムと戦うことになったらね、今度ロシアがやられちゃいますからね。まあその辺を考えるとロシアの、まあ一つのですね、時代もですね、 そうそう長くは続かないという可能性もそれは考えられるわけですね。誠にもって太平記の世界ですね。本当に太平記の世界で、敵と味方が入れ替わり入れ替わりですね。どっかが勝てばまたすぐその後が誰かに追われるというようなことがね、今まざまざとこの世界で起きていますね。まあ日本はですね、まあとりあえず、死んだふりっていう形に今なってるんだと思うんですね。まあ、死んだふりになってですね、まあその間に国内の立て直しをどうやるかですね。もう世界はこう覇権を持っている人同士の最後の大戦いですから、まあ、日本なんかの出る幕じゃないと思うんですね。まあそういうところですね、しっかりと世界の様子を見ながら足元を固めることしか今の日本にはできないんじゃないかな、まあ、そんな風に思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、いよいよ中東開戦かということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。